伸び伸び育てた方が伸びるって、まあよく聞く話ですよね。あなたはこれどう思いますか？
一般的な考え方ではありますよね。
ですよね。でも今回見ていくバドミントン教室のレポート、これがいきなり伸び伸びは伸びないって断言してるんですよ。
おお、それはかなり踏み込んだ意見ですね。
ちょっと驚きますよね。
ええ、今回はそのレポートをもとに、単に技術がどうとかそういう話だけじゃなくて、
はい、
その成長とか上達のための考え方ですね。そこを深く見ていきたいと思います。
考え方ですか？
ええ、心地よい環境っていうのが実は落とし穴かもしれないとか。
ふむふむ。
あとは指示されたことをまずこう素直にやってみる力の大切さ。
ああ、なるほど。
それからちょっと意外なところで異文化理解の話とか、あとはトップ選手、中国のオーシー選手のリスク管理術。
オーシー選手？
はい、かなりこう本質的なところに迫る内容かなと。
面白そうですね。もしかしたらあなたのその学び方とか仕事の進め方にも何か新しいヒントが見つかるかもしれません。
そうかもしれないですね。
では早速、伸び伸びは伸びないっていうその核心の部分からいきましょうか。
お願いします。
レポートによると、楽しさだけの環境っていうのは、まあ慣れ合いになりがちだと。
慣れ合いですか？
ええ、それで真剣勝負に必要な緊張感、これが失われちゃうって指摘してるんです。ミスしてもなんか笑って済ませるみたいな。
ああ、ありますね、そういう雰囲気。
そういう空気はむしろ成長を妨げるんだと。
なるほど。楽しさが入り口として大事なのは、まあそれは間違いないと思うんです。
ええ。
ただレポートが言うように、特にこう上を目指すっていう段階になると、ある程度のプレッシャーというか。
プレッシャー。
強さだけを求めると、成長に必要な負荷からこう無意識に逃げちゃうのかもしれないですね。
ああ、なるほど。
だから、時にはあえて厳しい環境を選ぶ勇気も大切なんだと、そういうメッセージでしょうね。
厳しいけどそこに成長があると。
そういうことです。
なるほどな。で、次にコーチが強調しているっていう、まずやるっていう姿勢。
はいはい。
これバドミントンが好きかどうか、そのやる気よりも言われたことをまずやってみる素直さが実は成長の鍵なんだと。
これは面白い視点ですよね。
ええ。
普通この練習意味あるのかなとか考えちゃいそうですけど。
そうそう、考えますよね。
それより先にまず行動に移す。
うん。
意味の理解はまあ後からでもいいんだと。
後から。
ええ。レポートではさらに踏み込んで、どうせやるなら感情を切り離して淡々とって言ってるんです。
淡々と。
そう。ネガティブな感情を無理にポジティブに捉え直す、リフレーミングって言いますけど。
はい、リフレーミング。
それさえ別にしなくていいと。これはかなり徹底してますよね。
感情に左右されずに、とにかく行動するということですかね。
そういうニュアンスですね。
でもそのまずやってみるって、なんか注意点みたいなのはレポートで触れられてました？なんか闇雲にやればいいってもんでもないような気がしますけど。
ああ、いいご指摘ですね。レポートではそこまで明確な注意点の言及は多くないんですが、文脈を読むと、やはり信頼できる指導者の下でっていう前提はあるように思います。
なるほど、指導者との信頼関係が。
ええ。それと目的は思考停止じゃなくて、むしろ行動を通して体で理解するとか、分析ばっかりして時間を浪費するのを避ける、そういう効率性にあるみたいですね。
行動から理解へと。
あなたも何か新しい指示とか学びがあった時に、まずなんでって疑問から入ることありませんか？
ああ、ありますね。まず理由を知りたくなるというか。
ですよね。でもそこで一回まず試してみるかって動いてみると、意外な発見があるかもしれないと。
なるほど、試してみる価値はありそうですね。
ええ。
さて、ここでレポートはちょっと流れが変わって、一見関係なさそうなテーマ、イスラム教の解説に移るんですよね。
そうなんです。ちょっと唐突に感じるかもしれませんけど。
ええ、これまでのバドミントンの話からすると少し意外な展開だなと。
でもこれも常識を疑って視野を広げようっていうこれまでのテーマと実はちゃんとつながってるんですよ。
あ、つながってるんですか？どういうふうに？
コーチの意図としては、おそらくメディアが作り出すような、まあある種のステレオタイプなイメージ。
はい。
例えばレポートで紹介されているような、穏やかで優しいとか、できる範囲で実践するっていう柔軟な側面ですね。
ふむふむ。
そういう自分たちの当たり前とは違う価値観に触れること、その重要性を示唆してるんじゃないかと。
なるほど。つまり異文化を理解することが直接バドミントンに関係なくても、
ええ、
人間としての深みを増したり、 多様な状況に対応する力を養う、その基盤になるということですね。
まさに。自分の専門とか興味の外にある世界を知ることが、巡り巡って自分自身を成長させる糧になると。
深いですね。専門外のことにも目を向けると。
そういうことだと思います。
そして最後に具体的なプレー分析。中国の OGE 選手。
はい、1GE 選手ですね。
この戦術が本当に興味深くて。
ええ、これは驚きですよね。
レポートによると、彼女は9割入るような、まあ普通なら決めに行くような厳しいショット。
はい、決定打に見えるような。
それをあえて打たない選択をする場面があると。これなんでなんですか？
それが彼女の、まあ、究極ともいえるリスク管理術なんですよね。
リスク管理？
ええ、厳しいコースを狙うんじゃなくて、相手コートの中央付近、つまり比較的安全なコースに、でも非常に質の高いボールを正確に返し続ける。
安全なコースに質の高いボールを。
そうです。狙いはとにかく自分のミスを限りなくゼロに近づけること。
なるほど。自分がミスしない。
ええ。そして相手がしびれを切らしてリスクの高いショットを打ってくるのをじっと待つ。
相手のミスを誘うみたいな。
そういうことです。短期的なポイントを取ることよりも、もっと長い目で見て安定して勝ち続けるためのすごくクレバーな戦略と言えますよね。
はあ、すごい。
これは弱い球こそ丁寧に確実にっていうバドミントンの基本にも通じる考え方だと思います。安定性重視。
派手さはないかもしれないけど、負けないための徹底した戦略。あなたの分野ではどうでしょう？
と言いますと？
いや、その一見チャンスに見える派手な一手ってあるじゃないですか。
はいはい。
それをあえて避けることでより確実な成功を手にするっていう考え方、何か応用できそうですかね？
ああ、それはいろいろと考えられそうですね。では今回のポイント、一度まとめておきましょうか。
お願いします。
まず成長には心地よさだけじゃなくて適度なプレッシャーも必要だっていうことですね。伸び伸びの、まあ、罠というか。
はい。
それから考える前にまず行動する、まずやる力、これが大事だと。
素直さですね。
へえ。そして自分の世界を広げるための異文化とか他者理解の重要性。
ふむ。
最後に王選手に見るような徹底したリスク管理に基づいた負けないための戦略。
なるほど。
これらが今回のレポートからの主な学びでしたね。
よくわかりました。ありがとうございます。さて最後にこれを聞いているあなたへ少し深く考えてもらうための問いかけをしたいと思います。
はい。
王選手は9割入るショットをあえて見送ることがあるとレポートは指摘していましたよね。
ええ。
これをあなたの仕事とか、まあ、生活に当てはめてみてほしいんです。ほぼ確実に成功するって思えるような選択肢ありますよね。
はい。
あるいはこれは掴むべきチャンスだって見えるもの、その中にですよ、長期的な視点で見ると実は避けるべき隠れたリスクみたいなものが潜んでる可能性はないでしょうか。
隠れたリスク。
本当の意味で安定した成功を続けるためにあえて見送るべきチャンスっていうのは一体何だと思いますか？ちょっと考えてみてください。